高山俊吉気分青信号。
こんにちは。また高速道路で、バスの衝突事件が起きましたね。8月22日のことです。午前10時過ぎに名古屋市内の名古屋高速小牧線の下り線ですけれども、大型バスが横転して炎上したという事件です。全体に交通事故の件数が減っている中で、私たちはもう交通問題というのはそれほど大きなニュースになることがあまりなくなるかと思うと、いやいや、その逆で交通事故の報道が随分多くなりましたね。私は交通事故の報道は新聞記事ですとスクラップをしますけれども、全体の事故の件数が減ってるのに私のスクラップの量が増えるという、その逆転現象が起きていて、なぜなんだろうということを考えることがよくあります。高速道路は特に安全だということを皆さんご存知だと思いますが、事故発生率を見ますと高速道路の事故というのは一般道路に比べるとはるかに少ないのですね。一旦発生してしまいますと、被害結果大きくなりますから、そういう意味で皆さんの耳目に触れることは多くなるとは思うんですが、高速道路の事故というのは非常に珍しいと言ってもいいくらい少ないのです。さて、そういう事故が起きたと。でこれは横転炎上という悲惨な事件になっていまして、たまたま乗員の方の数が少なかった、運転者の他に乗っていた人の数が少なかったということで、被害の人数的にはそれほど多くなかったということはあるのですけれども、しかし、運転手を含めて2人の方が亡くなるという事件になった。でこういう事件が起きると原因は何かということが、いろいろ議論されるのですけれども、私は非常にそういう時のその原因究明の姿勢に問題が多いというふうに思います。この事件のことを言うわけではありませんが、一般的にそう思います。なぜ事故が起きたのか、運転者の運転行動に問題があったのだろうということで、それ以外のことにはあまり注意を向けなくなるという、そういう傾向が一般にあります。事故を起こした人が結果が人身事故である場合には、法律に触れて犯罪になります。犯罪になるということは、そのドライバーの責任だということになれば、刑事責任を負うということになるわけにもなるわけですから、なりうるわけですから、それは非常に慎重に考えなければいけません。本件のようにドライバーが亡くなった事故ということについて原因究明をするというのは、いわば死者は物を語れないという状況になっているわけですから、慎重極めた調べが必要になるということが当然お分かりいただけるだろうと思います。この事故の状況を報道から見ますと、現場は名古屋高速の豊山南インターチェンジの近くで、本線と出口を分ける分離帯にクッションドラムが設置されていて、そのクッションドラムに激突をしたというような事件でした。現場は普通この高速道路の 本線から出口に分かれていくところは、道路の左側の方に分岐線が設けられる場合が多いのですけれども、この現場は右側に出るという構造になっていました。右側ということは追い越し車線のさらに右側に出口があるというか、追い越し車線から分岐して出ていくことになります。でそうすると 追い越し車線でない左側の車線を走っていた車がこの場所で、一般道に降りたいというふうに考えるとすると、追い越し車線を切って一旦追い越し車線に入って、そして抜けていくという、そういう構造になります。あまり一般的なそういう分岐線の設定ではないのですけれども、いろんな地政的な要因というんでしょうか、そういうふうにするしかない状況でこの道路が作られていた、一般道路とのつながりをこういうように構築する場所であったということがあります。そのことがこの事件の原因になっているのかどうか、それはよく分かりません。珍しい構造の一つであるということだけは言える。でそういう道路であるということは、おそらくこの道路部分を走る、車の運転手にとってはストレス要因になります。そういう道路部分であること、ここで高速道路から降りようとするドライバーが緊張感を高めることなく移動できるような、そういう作りに、その前の方、前の部分といいますか、もう少し手前の部分から警告を出すとか、ガイドをきちんと行うとかいうことができているのだろうかということも気になります。そういうことをまずこの分岐線の設定のところで私は感じましたね。それから事故がこの分岐端、これ分岐線と本線の境のところを分岐端と言いますけれども、この分岐端のところにクッションドラムが置かれている。クッションドラムというのは、そこに車がこの衝突をした時に、その衝突による衝撃を和らげるために置かれているものです。ここに堅固な構築物を置いておきますと、激突した車のダメージが非常に大きくなる。そのダメージを少しでも少なくするために、クッション性のあるものを置く。ドラム缶を置いて中に水を入れておくだけというのもありましたが、最近はもう少し工夫をしているようですけれども、いずれにしてもそういう、ショックを吸収する、アブソーブする、そういうものを置いてある。そこに激突をしました。で激突をした後にこのバスは左を下に横転をしています。左を下に横転をしたということは、どういう状況だったからかというところが私は疑問になりました。疑問に感じました。車の前の部分の写真を見ると、ちょうど運転手さんの前の部分、正面の進行方向に向かってやや右側に大きな凹損があります。なのでこのクッションドラムに激突をして、車の全部がちょうど運転席に衝撃が大きく当たるような位置というんでしょうかね、そこで損傷しています。このバスの運転手さんが亡くなられたというのは、そのことに関係があるのだろうと私は思うのですが、こういう分岐端に衝突をしたという時の車の状況というのは、横転をするのが普通でもなく、その分岐端に突っ込んだ状態で止まるという場合もあります。それからぶつかり方の、ぶつかった時の車の位置や角度によっては、ぶつかった車がスピンをして、そしてお尻を振ってしまうというようなこともあります。このバスの場合はあまりそういうスピン状況がなく、左側を下に倒しているということは何を意味するのかというところが私は気になりました。で左側を下にして倒すというのは、衝突した時にもしかするとですけれども、これは私の推定に材料乏しい状況で申し上げることなのですが、この車が追い越し車線にを経て出口に出ていく、その位置が かなりこの分岐点に接近した場所だったのではないだろうかという疑問を持ってます。もっと前の方からずっと追い越し車線を走ってきて、それでわずかにハンドルを右に取って出口に出ていくというのではなくて、かなりこの分岐点に接近したところで、一般車線から追い越し車線に移り、そして出口の方に向かおうとしていたということはなかったかという、そういう疑問です。なぜそのように考えるかと申しますと、もし角度を持って分岐点に衝突をするときに、今お話をしたようにこの右に打角を取って右に進んでいくということになりますと、車の遠心力で、左側の方に引っ張られる力が働いて、衝撃を受けた時に遠心力によって左側を下にして倒す可能性があるからです。で、そういう状況だとすると、この運転手さんが追い越し車線に早くから入れていなくて、追い越し車線に入ろうとしたところが少し遅かったということはないのだろうかという疑問です。もっと別のメカニズムがあるかもしれませんが、少し私はそのことが気になりました。で、まあ、その追い越し車線の方に入ることが遅れるという原因は何によったのか、もし私が推定する通りだったとして、それは何が原因でそうなったんだろうかということになるのですけれども、それは例えばうっかりしていたとか、あるいは病理的な何か急に起こった心的な異常があったのかとか、そういう原因、そこはよく分かりません。そこはまさに調査をしなければいけないことですけれども、操作を極めなければいけないところですけれども、それによってドライバーの責任があるかないかというところに議論はなっていくわけですが、丁寧に慎重に操作をしてほしいということを私は感じました。まあ、この事件は私はこの死の事件の事件に関わった経験はないですけれども、ただ分岐点に衝突した事件というのは私の経験の中にもあります。私の経験の事案は首都高の分岐点でしたけれども、そしてそれは通常よくあるように左側の方から下道一般道路に抜けていくという分岐点だったんですけれども、分岐点のところで、一般道に降りる道がまだ完成してなくて、まだ閉止したままでいた。閉止したままでいたんだけれども、分岐点には上下に点滅する橙色の点滅信号がありまして、これが上下上下というふうに交互に点滅をするという、その点滅構造だけはもう始まっていたという、異様なというんでしょうか、おかしな、そういう構造でした。まだ閉止されたままで、一般に提供されていないのであるならば、壁のようにそこはもう完全に止めてしまい、分岐点であるというようなことにも、ことも示す必要が何もないところだったのに、閉止されていたけれど分岐点の点滅だけはしていたという、でそこで、走ってきたドライバーが、もしかすると分岐点であるということを知って、じゃあここで降りようという決断をするのが少し遅かったために、急にハンドルを左に切って切り足りなくて分岐点に激突してしまったのではなかろうかというふうに推測されました。なぜ推測にしかできなかったのかというと、そのドライバーがこのその事故で分岐点に当たって亡くなってしまったからです。なぜ急に左に切ったのかは分からないけれども、点滅の信号が ついていたから、あ、ここで降りようというふうに急に思った可能性がある。その閉止されている部分に突っ込む形になったんだけれども、車の右の端が分岐点に激突をして運転者亡くなられたと。でその事件からしばらく経って、首都高はそういう未完成の開口部は分岐点の点滅信号をつけるのをやめましたけれども、やはりそれが原因だということは、やめたということによって推測されることにもなりました。事故はなぜ起きるのか、で事故が起きた時の被害結果の大きさを考えると、とりわけその安全確保のための方策をきちんと全うしておかなければ悲惨なことになるということを強く、まあ、感じた経験ですけれども、そういう問題意識を今回の事件の方に持ってきて考えますと、なぜこの事故が起きたのかということを科学的に総合的にしっかりと考える必要があるということです。悲惨な事件を二度と起こさせないために、残された私たちが力を尽くさなければ、それは亡くなられた方たちにも申し訳ない、そういうことだと思います。ぜひこのバス横転炎上での事故、炎上による事故に関して関係者は気持ちを引き締めて、調査捜査を尽くしてほしいというふうに思います。バス事故のことについてはまた非常にまた考えなければいけないことが多いので、来週続けてお話をさせていただきましょう。今日はここまでにします。